とごました
イエッシャーイエッシャ
ーどうもアリアです。
毎度
私たちは奈良県を拠点に活動している音楽ユニットです。
なるほど。
私がボーカルのようちゃんです。よろしくお願いします。そして
温かい肉布団で包んであげようか。トーマヒーローです。
心が寒いわ。
寒いな。寒いなった。
はい、今日もこんな私たち二人がアーリアのありがとうごましたありごまをお届けしていきます。
包んであげようか。
この放送は FM ハギ、ラジオカロス札幌、伊勢崎 FM、ベイウェーブ、FM ジャングル、ヒッツ FM、多摩レイクサイド FM、以上コミュニティ FM7 局ネットでお送りしています。どうぞ最後までお付き合いくださーい。まあ、今回、12月もう入ってしまいましたけど、
はい。
もう師走ということでね。
師走モードで。
師走感がないのは、やっぱり気候があんまり寒くなってないからかもしれないですけどね。
本当の師走だからね、元のスタジオをね、綺麗に自分で解体してね、建物。うん、で、設置しなきゃいけないのでね、
うん、
もうそれが12月中にやらなきゃいけないので、
うん、
大変だね。もう、逆に言うともう、師走どころじゃないよ、ぐらいな感じ。
うん、まあ、全部やってしまった師走、あ、終わってしまうんですかね。
まあ、そしたら初めて、まあ、改めて師走を迎える気分になったところで、まあ、正月だね。
うん。
なんだ
なんだっていうのは、なんだまあまあ、その、解体が12月いっぱいでやり終えるっていうことですか。
そんな、整地までしなきゃいけないんだね。うん、綺麗にして戻さないといけないからね。
うん。
うん、
まあまあ、それはできるんじゃないですか。
できる。あら、簡単に言ってるね。
今年は例年より、もう、はるかにあったかいので、まあ、奈良県だけではないと思うんですけど。
それは、ありがたいね、
うん。
うん。
今のこの気候でも、なんかいつもより寒さ緩いなっていう感じはしますもんね。
ね、あったかい方がありがたい。体がね、うん、動くから、もう、ヒロさん恐竜みたいなもんだから、
うん、
もう変温動物じゃないからね。あれ変温動物？あれ
ちょっとよくわからん。
なんかもう、寒いと体動かなくなるからね。
うんうんうん、まあみんなそうやと思うけどねまあまあ無理せんように。
ありがとう、はい、ありがとう。
はい、じゃあ今日も賑やかにお届けしていきます。
あれ、
この番組は古の都奈良県の片隅から愛を込めて今日もお届けしていきます。
信じる力が喜びに変える。
このようにスーパー食材っていうのって、
はい、
結構あると思うんですよ。
はあ、
まあ、人それぞれこれはスーパー食材だって思ってるのは、うん、違うとは思うんですけど。
ああ、スーパー食材ね。
うん、
ヒーローさん的にはスーパー食材というと、 納豆やな。
納豆もそうですよね。でも、うん、まあ、匂いを発してしまって、
まあ、
不快に思う人も多い。
うん、
で、関西の文化では、うん、納豆を食べる食文化ではなかったので、
あ、そうなんね。
あの、
うん、
多分、食べず嫌いの人が多いと思う。
今でもやっぱ若い子食べない子多いな。
食べない人多い。私は、
レッスン来てる子でもな。
そう、関西やから、
うん、
むしろ食卓に並ぶっていうこと自体が珍しいというかないので、
な。
そんな、うん、納豆の存在、まあ、私はすごく好きになっているんですけど。
はいはい。ヒロさんももう大好物だからね。
うん。
納豆で育ったと言っても過言じゃないぐらい。
うん。うん、まあ、だからその納豆もスーパー食材なのはなんでしょうけども。
で、納豆の話か？
いや、そうじゃなくて。でも匂いで、さっきも言ったけど、匂いが嫌いな人はもう受け付けないっていう感じになっちゃうから。
まあ、それはあるの。まあ、
それは人によって嫌いな人も多いと思う、納豆は。
あるの。
残念ながら。
うん。
だけど、その他にもスーパー食材って、うん、まあ、果物とかって、
うん、
リンゴもスーパー食材と思うけど、
あ、リンゴもね、医者いらず、あ、うん、医者泣かせたかな。ね、
青くなる。医者が青くなるっていう、
ね。医者が青くなる。
うん、
あ、まあ、うん。
で、だけども、まあ、皮付きで皮を食べるところに栄養があるとかって言うから、
うん、
皮ごと食べれる人はいいよね。
ああ。
あの、歯が丈夫で。
ああ、リンゴね。
うん。
うんうん。
で、そら、皮のところとの、その、中に栄養があるっていうのが、
うん、
結構言われてるから、
ああ。
できたら皮も食べた方がいいらしいよ。
あ、リンゴって、
うん、
あ、そうなんだ。
なんだけども、結構、皮が嫌で、
うん、
めんどくさいっていう人も多い。
ああ、なる、むかなきゃいけないの
か。むかなきゃいけない。そう。
あ、ヒロさんそうかも。
うん、で、うん、それを考えたら、
うん、
バナナって、すごくないですか、
うん、はあ、はあ、バナナは、スーパー食材だね、やっぱね、あれ
も
ね。
バナナはすごい。
あの、栄養がまずはね、すごいしね。うん、あの、カロリーっていうか、
そうそう。
熱量っていうか。
うん。で、何が一番すごいかって言ったら、老若男女？
え、老若男女？え、
ローラ、え、
ローラ、ローラ何？
老若男女？え、男女？
老若にゃんにょ？
いや、もうちょっとやめとこう。お年寄りでも、子供でも、
うん、
大人でも、
うんうんうんうん、
学生でも、みんな、
学生でもね、
みんなが食べれる。
う
ん、で、お年寄りって言ったのは、
うん、
結構ねっとりしてるから、
はいはい。
例えば、喉を突っかえて食べれない人？
あの、誤嚥ってある
もんな。誤嚥性肺炎。
年いくとな。
そう。
うん。
すぐ誤嚥性肺炎になってしまう、超お年寄りな方でも、
うん、気管に入っちゃうんだな。
バナナだけは食べれる。
あ、
っていう人がいる。
あ、パラパラしてないから。
うん。
ああ。
ちょうどいい感じにねっとりしてるから。
なるほど。
で、私もおじいちゃんの介護をさせてもらってた経験があるので、
うん。
どうしてもとろみ粉をつけて、食材に、うん、とろみ粉をつけて食べさせないといけないんですけど。
あ、誤嚥になっちゃうから。
あ、そう。
気管に入っちゃうから
ね。そう。でもね、バナナは、ある程度までいけたんですよ。とろみ粉つけないで。
あ、そう。
なかなか、スーパー食材、自分で持って食べたりしてましたよ。
あ、バナナ。
うん。80後半でも普通に、ちょっと病院に入った後でも、
うん、
バナナは食べてました。
バナナ、美味しいね、これ、ボクボクみたいな。
そんな、のぶとい声じゃないけど。
姉ちゃん、バナナちょうだい。
いやいや、それは言うてなかったけど。で、そういうことを考えるだけでもなく、うん、食べ方にもいろいろ、あると思うんですよね。
バナナな。
そのまんまでも食べれるのが一番いいとは思うんですけど、
うん、
バナナって、私、うん、食べ方でこれが一番好きっていう食べ方があって。
そんな、なんか、普通じゃない食べ方？
普通に、剥いて食べるのも大好きなんだけど、
うん、
私、パン、トースト？
は？
パンを、食パンあるでしょ？
うん、
食パンの上に、バナナの輪切り、うん、ちょっとスライスしたやつを、
はい。
乗せていくんですよ。
はぁ。
で、その、今、冷たい状態でしょ？
はい。
で、そっから、スライスチーズを、その、四角の大きさの真ん中にベタッと被せるように乗せる。
スライスチーズ乗せちゃう？
バナナを敷き詰めた上に乗せて、それでトーストに入れる。
うん、
トースターに入れる。
トースターって、あれ？あ、平べったく入れれるわけ？
普通の食パン焼くとこですよ。
あ、食パン焼くとこ。
そう。
はいはいはいはい。
平らに、
うん、
輪切りを並べるって言ったでしょ、バナナを。
うんうんうんうん、
で、その上に、スライスチーズをペタッと乗せて、
乗せて。
で、トースターに入れて焼く。
あれ、広さのイメージの中でトースターってパンは縦にしか入んないから、それ落ちちゃうんじゃね？
今トースターって縦のやつだけじゃないよ、昔から。
あ、そうなんだ
よ。横のやつが基本ですよ。
あれ、 古いな、ヒロさん。あー、そっか。
で、トースターって横のやつに、まあもちろん縦のやつは無理やと思う。
うん。
に入れて、うん、まあ5分ぐらいかな。
うん。
しっかりちょっと焼いても、上のそのチーズが乗ってるから、
うん、
いい感じにとろっと、ちょっとだけ、香ばしい焦げ目が、茶色の焦げ目がつくぐらいの程度に焼く。
はいはいはい、はい。
それを、サクッと食べたら、もう、うん、そのね、しょっぱ甘い。
はいはい、しょっぱ甘い。
バナナの。
チーズの塩かな？
うん。チーズの塩分と、うん、バナナの甘さが、ほんでね、うん、熱を通したらバナナって甘くなるでしょ？
そうそうそうそう。ね。
それで余計に、しょっぱ甘い、甘じょっぱい。その、あとトーストのカリ、ふわ、感が相まって、すごい美味しいんですよ。
あれ、それって、あんの、そういうの、うん、
そういう、そういうのはやってるし、うん、パンの、なんやろう、そういうレシピの本とかにも、載ってると思う。
あ、発見したんではないの？それなんかにあったの？
なんかでやってて、それも随分昔やと思うけど、でそれを食べた時に、私はそんなに、最初はそんなに思わんかったんですけど、
うん、
なんかあれやってみようと思って、うん、思い出して食べた時に、やっぱりこれ美味しいと思って。
あ、ハマっちゃった。
ハマったんですよ。
あ、それでも今話聞いただけでもヒロさん、美味しそうだなって思うな。
美味しそうでしょ？
そのチーズっていうのが意外だな。
そうなんですよ。
なあ、そのバナナに。
大体ね、とろけるチーズとかよりも、うん、バターの風味を、ちょっと乗せるんかなって思われると思うんですけど。
ホットサンドが好きな人はいいかもな。
うん。うん、で、ホットサンド、今言ったけど、ホットサンドにもできるんですよ。
できるわな。
ホットサンドメーカーっていうやつに、
うん、
パンとパン挟む、8枚切りやね。
うん。
それを、バナナとチーズ挟んで食べたら、これがまた、うん、ホットサンドの方がカリッとしている。あ、
ホットサンドの場合はさ、
うん、
そのチーズの上にさらにさ、
うん、
納豆を乗せてやったら、挟んでやったらうまいんじゃね。
あ、でもそれやったらバナナはいらんよね。
いらんか。
うん、それは何食べてんのかわからんような味になるやろね。
ダメか。
だから、そういう食べ方によって、いろいろあると思う。
うん、
ちなみにヒロさんは何かある？バナナでこれと言って食べ方。
ヒロさんはもうおそらくまあ、ヤワちゃん知ってると思うけど、凍らしたバナナ？
ああ。
コールドバナナ？
あれはね、
うん、
すごい発見やなと思う。
だってヤオちゃんにな、いつも作ってもらうからな、スタジオでな。
まあね、あれ前も言ってたよ。このラジオで前も言ってたけど、
うん、
あれが最高ってこと？
あれが一番うまいな。
生で食べるより。
そう、アイスクリームとか食べるより、
うん、
もうバナナがあれってば、もう、それを一本ずつな、
うん、
冷やして、ほんで、その、凍ったバナナ、
うん、
食べたらもう、最高美味しいな、あれな。
うん。
なんであんなにうまいのかなって思うぐらい。
やっぱりだから冷凍してる間にあれも甘くなるんでしょうね。
そうそう。んで、青いバナナでも、
うん、
あれなんか知らんけど、凍ってたら、死んじゃうかと思うんだけど、ちゃんと進んでくんなら甘くなってくよな、うん。
なかなかやりますね。
凍りながらな。
うん。
だから、結構若干青いのでもいいしさ。
うん。
ヒーローさんはもうその、凍らせたバナナ、
うん、
コールドバナナ、
あとさ、うん、屋台とかでよくあるやつで、チョコバナナとかって売ってるやん。
ああ。
あれ好きな人多いよ。
あれもうまいよな。
子供とか特に。
うん、うまいうまい。チョコとの兼ね合いがな。
そう。私屋台で、必ず買ってる人を見てたもん。
ああ、
うん。
昔、チョコバナナ系の味のアイス、キャンディーあったよな。
いや、ちょっとわからん。
なんか周りチョコで中が、うん、バナナの味も入った、
うん、
なんだな、乳製品系の、キャンディーで、外側がチョコで、なんかラップしてあるみたいな、うん、コーティングしてあるみたいな。
あー、でもやっぱりバナナは王道やね。うん、
王道やね。
どの年代でも食べてしまえる、スーパー食材ね。
うん、バナナはいいね。
ちょっと研究してみたい気がするけど。うん、
あれさ、バナナあそこに置いたままになってなかったっけ？
うん、置いてあるね。
喫茶のとこに。
でもまだ青いからいけんのじゃん。
大丈夫ね。
なんか黒い斑点出たぐらいがちょうど美味しいみたいやから。
ああ、なるほど、
うん。深いね。
深いね、バナナ。
はい、ではこの辺で一曲お届けします。アーリアの、2枚目のアルバムからお届けします。イザナミ。
何も言えない何も聞こえないただ立ち尽くしてる絶望という深い闇が明日を 包み込んだ。おこね風よ、
前になるんですけど、
うん、
この、スタジオにもうなんと私たちのファンの方が、
はい、
宮城県から来られまして、
アーリアフレンズがね、
うん、
宮城県って遠いよ。
宮城仙台。
ここ奈良だからね、
うん。
うん。
飛行機で来られましたね。
飛行機で来てくれたね。本当にここに来るために来てくれたからね。
そうですね。
ありがたいね。うん。
まあ、あれ11月後半ぐらいやったんですけどね。
そうだね。
あ、どんな感じのスタジオかっていうのもワクワクされてましたし、
うん、
ちょっとしばらくぶりだったんでね、
うん、
なんか盛り上がりましたけどね。
まあ飲んだね。
飲みすぎですね。
まあ最初の晩に夜もう一生開けちゃったからね。
私もちょっとびっくりしましたね。あんだけ、うん、飲めるもんなんですね。
ね、まあ、ほんでまあ、宮城のね、美味しいお酒を置いて、送ってくれたからね、何本もね。
すごい方で、
もう4本も送ってくれてね。
こっちで飲むからって、
うん、
そっちで、用意してとかじゃなくて、うん、もう向こうから持ってくるっていうね、運んでくるっていう。う
ん、ほんでも2日目は、濃いメンツをね、
うん、
集めて、来てもらってね、
うん、
お越しいただいて、宴会したからね。
そうですね。
その分お酒飲まない人もいるからね。
うん。
だからその分の、スパークリング系のノンアル系のワインみたいなな。
うん。
あれ、いわじゃあノンアルか。うんうん。
ノンアルコールジュースみたいな。
そんな飲料も6本とかさ、なんか瓶のでかいやつね。
うん。
もう、なんかいろいろ送ってくれて、もう、送り地だけでもすごいなと思ってさ。うん。もう、でも結局だから4本の日本酒ね、美味しいのね。あれも、初日一本、次の日一本で、
うん、
まあ、二本余っちゃったんだけどね。で、今、まあ、飲んでるわけだけど、今、現在。
いや、嘘ですよ。
嘘嘘。嘘嘘。嘘やで、ね。飲んでやらんからね。
いや、それは、私も、ちょっと、お酒のことになるとわからないけど、やっぱり大吟醸とかそういう感じ？
そうそうそうそう、純米のな。まあ、本当にキュッとし、ね、締まってる味だったり、なんか、こう、甘い感じがあったり、もうね、本当に、いろんな味があって、日本酒は深いよね。
で、まあ、まあ、良かったですよね。で、うん、どこへ行ったかって言ったら、
うん、
あれ、何やったっけ？
伊賀
上野。
上野。うん、上野城。伊賀上野ね。
忍者の里。
三重県ね。
うん。
三重県言うけど、もう奈良から行ってもすぐだからね。
そうですね。
もう本当に。うん。
名阪国道っていう、高速みたいになってるけどお金はかからない。
うん。
国道。
そうそう、バイパスね、70キロ出していいんだよ。あれな。
ああ、そうですね。
ちゃんと70キロ出てくるんだよな。うん、だからもう本当に信号ないしな。
うん。
もう高速道路、昔高速道路だったんだ、あれ。
うん。
まあ、1時間以内で行くよね。
そうですね。うん、まあ、今回はちょっと、奈良駅待ち合わせやったんで、
うん、
ちょっと経由違ったんですよね。
あ、そうそうそう。
京都から。
あれ、163号線な。
そうそうそうそう。
要するに、木津川。
木津方面。
な、うん。木津川って川あるんだけど、
うん、
大阪にも最後流れるんだけど、その木津川っていうのが、三重のその、伊賀上の、伊賀市やね。
うん。
伊賀上の方からもう流れてきてるんですよ。うん、奈良に。で、大阪行くのね。
そうですね。だからもう、うん、私も実際は関西やけど、伊賀上野はね、子供の時に遠足で行ったことあるけど。
あ、上野城とかね。
そうですね。
忍者屋敷とか。
そうそうそう。うん、でも、あんまり記憶に残ってないから。
あ、そっか。
なんか、新鮮な感じがして。
うん。
まあでも私とかよりもその宮城のね、うん、方はもう超喜んではって、
やっぱりそうなんだよね。
なんか忍者とかのあのちょうど時代なんですとかって言ってはりますよね。
うん、うん、なんかね、だから年代的に例えば静岡の人にしてみたら、うん、まあ富士山が見えたうわーっていう感じのね、
うん、
あれがまあうちらなんか見たらうわーって思うじゃん。
うん、
あれがもうそんなにありがたいっすかみたいな、
うん、
例えばやで、
うん、
そんな感じがやっぱあるっていうか慣れてるっていうかな。
うん、
あ上野城でいいんですか、え忍者屋敷でいいんですかみたいな、
うん。
だけど結構すごい思い入れがあったりしてね。
うん、
で、あ、そうだ、なんだ、みたいなね、
うん。
改めてなんか、教えてもらうよね。
そうですね。で、上野城は私初めて行きました。
うん。
あんな、立派なとこやとは思ってなかったんで。
あ、そうかそうか。うん。その上までも広さ初めて登った。
うん。
で、忍者屋敷も、グレードアップしてた。より忍者っていう感じの、なんつうんだろうな、カリスマな感じ、ではなくね、
うん、
農民だったんだよっていうところの、
うん、
で、まあ、その、のぶしとかがね、
うん、
襲ってきたり、強盗だね、要するに。その時にやっぱり身を守んなきゃいけないから、農民がね、
うん。
で、そういう風にしたんですよって言われると、あ、なるほど、それでこういう小さいいろんな仕掛けが、
うん、
確かにそれは有効だよなって、大軍に囲まれてあんな仕掛けじゃどうしようもないなと思ったりしてさ、うんなんか、ちょっと変な感じがあったんだけど、
うん、
今そういう説明もすごくなんか変わったなと思ってね。
うん、なんか普段は、うん、忍者ってすごいイメージやけど、なんかね、聞いたら、
うん、
普通に農家してる農民やったんですよね。
そうそう、さっき言うな、そういう、うん、説明してくれたからな。
そう思ったら、そうそう、めっちゃ、この辺の人と一緒やみたいな。
なんかね、うん、妙な身近な感じを感じたりね。
そう、ただ、武術っていうの、
うん、
あれは、かなりできるように仕込まれてたんでしょ、自分たちで。
そうそう。
うん、
で、その後は、ま、話変わるけど、
うん、
山越えてね、
うん、
山を越えて今度は滋賀の方へ行きましてね、
うん、
しがらき。
あ、今ね、レンドラでやってるとこね。
スカーレットね、
うん。
スカーレットって日本語で言うとヒーローっていう色なんでね、
うん、
ヒーローさんのヒーローだよ。
ちょっと違うけど。色やからね。
まあ、タヌキの金玉がな、言っちゃった。もう本当にね。
むちゃくちゃやね、もう。
立派なのがいっぱいあって、今、メスのタヌキもあんだなと、
うん。
おっぱいがボヨンってなってね。
で、買ってきた。
うん、買ってきた、スタジオ用に。うん、しかも、オスメス。
うん。
かわいいのな。
かわいい。あれはずっといいね。
どこに飾るかな？
はい。では、この辺で一曲お届けします。
このもんどころが目に入らぬか。
おお、ありがとう、ごよした。
おやじ川柳のコーナー。
こんばんは、こんにちは、あの、おはようございるばじゃねえか、よくらはやっと。え？
どうぞ。
はい。毎週ヒロちゃんから、おやじ川柳を一句あたねんがいたいなんだなんで、それでは参ります。今週の、一句だべ。
バーガーも、バナナ挟んで、いいんじゃない、だな。
デザート系ってこと？
ハンバーガー、ハンバーガー。
うん。
ハンバーガーあるやん。あれも、トマトの代わりに、バナナ挟んだら、うまいんじゃね？
よし、わかった。じゃあ、作ってやる。
え？作ってくれる？
絶対やな。
あ？
絶対食べろよ。
あれ？食べなあかんね、絶対。あれ？
ありぐまでは日本各地の皆様からのリクエストと投稿をお待ちしています。
明日休む。
インターネットで、アーリアオフィシャルサイトとカタカナで検索していただくと、アーリアのホームページがヒットしますので、そちらからありぐまにアクセスしてみてくださいね。皆様からのメッセージが私たちのエネルギーになっています。それでは次回のありごままで、あなたを愛するあの人のために、あなたが愛するその人のために、明日を信じて生きていきましょう。それでは来週またお会いしましょう。
塩釜生まれのありごまグッバイ。
ありごまグッバイ。
いてくれ。
いにしえの都、奈良の片隅からお届けしてまいりました。アーリアのありがとうごましたは、この辺でお別れです。それでは、また来週。
教えてよ。私の心の時計はあの日から止まったまま、あなたと過ごした月日は鮮やかに輝いてる。だから私は行きます。あなたが行きたかったこの日を、あなたの代わりに笑っていっぱいお土産作るから、そしていつかやっと会えた時、お前強くなったなって抱きしめて。